こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。ちょっとあれですね、その前に雑談からいこう。今日は13日の火曜日ですけれども、なんかあれですね、明日雪降るかもみたいな話みたいですね。なんかね、午前中かな、わかんないけど、はい、なんか今日の雨の後寒さが増すと、で、寒気が降りてきてですね、湖北の方なんかは雪が降るんじゃないかみたいな話がありましたけども、はい、もしかしたら南もね、降るのかもしれないですね。はい、コロナもちょっと増えてるような話もやっぱり聞きますし、寒くなればほら増えるだろうとは思いますが、皆さんご自愛いただいてですね、暖かくしてお過ごしいただければなと思います。タイヤは変えましたか、皆さん？私はギリギリ滑り込みで先週の金曜日だったかな、はい、変えることができたので、若干は安心しておりますが、はい、車等々ですね、気をつけていただければと思います。さあ、今日の話題テーマですけれども、いろいろニュースでですね、世間を賑わせている事件がありますが、これをきっかけにマスコミはですね、こぞって、バスの事故だったりとかいろんなものをですね、報道するようになっていると。でこういうのにあまり惑わされずにですね、マスコミは視聴率が取れれば、人が見てくれれば、スポンサー料が入れば、ニュースのクオリティなんて何でもいいので、とかってあんまり赤裸々に言うと良くないのかもしれませんが、あんまり考えて報道してるとは思えないので、あんまり気にしない方がいいかなと思います。でその中の議論もですね、保育者の数を増やすとかカメラを設置するとかですね、そういう話にしかならないと。でそれはもちろん対策として大事な話かもしれませんけれども、いつもここでも言ってるつもりなんですが、本質的な議論にやっぱりならないんですよね、この国のなんかこう思考回路というか。でもちろんその掘り下げるようなものもあれば、ワイドショー的な朝の情報番組とかですね、夕方のニュース、あんまり掘り下げる、例えば子供っていうのはどういう発達特性があるのかとかですね、子供が育つってどういうプロセスなんだろうとかですね、例えば1歳児がクラスに10人とかいた時にどのぐらい手がかかるんだとか、1人の子供子育てしてる分には全然いいですけど、10人揃った時に大人が3人4人いる中で、どういうことが起こるんだろうみたいな話にはあまりならないというかですね、しかもなったとしても保育士批判みたいな話になるんですよね。もちろん虐待が許されるわけではもちろんないので、だけどいろんな角度からものを掘り下げていった時に大変な部分もあるんだとか、そういうことを言えない、なんていうのかな、まるで保護何守ってるように見えちゃうみたいなですね、もう善か悪かみたいな感じになっちゃうので、議論がフラットじゃない、フェアじゃないんですよね。だからその辺はなんかちゃんと現場の先生であったりとか関わる人たちがですね、本当に、意識しておかなきゃいけないというかことだというふうに僕は思ってます。で、教育にしても保育にしてもですね、理想論は理想論としてあるとしても、それだけでもちろん進むわけじゃないですよね。質が高くないっていう現象だって起こるし、自分だってその虐待してるしてないじゃなくてですね、自分の保育だって質がどうか分かんないっていうのはあると思うんですね。僕も大学教育やってて失敗したなとか、思わずこう言っちゃったなとかですね、今日の授業あんまり身が入ってなかったなとかですね、やっぱりそういうこともあるわけですよね。人間だからしゃあないって言っちゃダメだけど、そういうことも踏まえて、現実を踏まえた上で少しでもいいものにするのにどうしたらいいだろうっていうことを考えていくってことだと思うんですよね。なので現場のリアルっていうものを伝える努力っていうのはやっぱり大事で、僕はそれは大学教育も本当に一緒だと思ってます。大学教育もぶっちゃけ全然勉強してない学生が本当に文章読めないですからね、今の大学生テニオ派が抜けたりとか音読ができないんですよ。なのでそれこそ小学校の時みたいに音読からさせなあかんかもって思う時いっぱいありますからね。そういうのはもう、それが僕が勤めてる大学だけの話ではなくて、それなりの大学でもそういうことが起こってるので、 これは社会全体の問題なんですよね。だからそういうリアルをちゃんと伝え合いつつですね、まあ、どこで伝えるのかみたいな話もありますけど、ちょっとでも今ある状況から前に一歩でも進むんだっていうスタンスをやっぱり大事にしていくっていうのは非常に大事なことじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ今日、まあ、タイムリーな話題なので、そんなことを少し考えてみたいなと思うんですが、発達心理学者のですね武藤貴先生って皆さんとても有名な先生なのでご存知の方も多いんじゃないかと思いますが、SNS をされていて結構な情報量を発信されてるんですね。で僕はまあ、ちょっとしたご縁があってフォローさせていただいてて、いつもそれも見ながら、これを無料で読めるなんてめちゃめちゃいい時代だなと思って、勉強になる、本来だったらなんかお金出して買わなきゃいけないようなですね情報をたくさん出していただいてるので勉強させてもらってるんですが、その記事をですね少し参考にして、考えてみたいなと思ってます。でそれはどんなこと書かれているかって、まあ、あんまりね勝手に引用できないので、ポイントの3つのポイントだけですね、少し引用させていただこうと思うんですが、不適切な保育っていうふうにねがあったとして、問題の質をですね3つぐらいに分けて対策を考える必要があるんじゃないかってことを武藤先生はご提案されてるんですね。一つは今テレビで放映されているような人権侵害にあたるような、それからそれを隠蔽しようとする組織の運営体制も含めてですね、もうそれは例えば子どもじゃなくても、例えば逆さづりにするなんていうのは子供であろうが大人であろうが絶対的に人権侵害で、もうこれ犯罪ですよね。でなってくると、まあ、そのレベルの話と、不適切な保育行為で、例えば大きな声で怒鳴りつけるとか、罰として活動から外してしまうとかですね、やたらめったら禁止事項ばっかりがあって何もできないじゃないかみたいなような、そんなこう決してこう適切とは言えないような保育行為、ただこういうのは武藤先生も書かれてるのは意外と残ってるかもしれないと、知られてないだけで、もしくは見て見ぬふりはされてるかもしれないというレベルのもので、3つ目として質の低い保育のやり方っていうね、これはもう単に、まあ、下手であるということですね。保育はねこのぐらいに分けて、全部が全部一緒くたに人権侵害っていうふうにくくるんじゃなくて、っていうことをやっぱり分けて対策も認識も考えていった方がいいだろうということなんですね。でここからは武藤先生のこの3つの分類を参考にしながら、まあ、私の考えとしてお伝えしていきたいと思うんですが、まあ一番は論外ですよね。もうね、見つけたら何らかの方法でもう即座にやめさせる必要があると。で仮にですけど、こういう問題がもう継続的に起こってるとしたら、もうそれは多分組織のシステム上の問題が含まれてる気がするんですよね。個人でどうこうできる話じゃない可能性も結構あると。問題意識を持ってる、今回のテレビに出てる件もそうですけど、問題意識を持ってる人っていたと思うんですよね。縁の人みんなが悪気があったとは思えないので、ただそのやってる人らの発言力がめちゃくちゃ強いとかですね、それを指摘したら外されるんじゃないかとか、園長も一緒になって私のことをいじめるんじゃないかとかですね、そうなんか多分組織上の問題もあったのではないかと推察されるんですよね。そうなったらもう外部の力を借りるしかないということなので、もうこの辺はまあ、犯罪行為ですから基本的には、それに対してなかなか個人で抵抗するの難しいと思うんで、もう外部組織に相談しながら丁寧にやる必要があるんだろうなって感じですね。で問題なのは多分2と3なんだと思うんですよ。で2はさっきも言った通り、もしかして残ってるかもしれないと。案外禁止事項だらけの縁なんていうのは、まあ、見ることってありますし、いいですね。もう3に至ってはさっきも言いましたけど、どこでもあり得る話で、自分自身も含めて、まあ、ちょっと反省するというのか、気にしなきゃいけないよなっていう話な気がします。で2に該当するような保育行為を例えばチェックして、なんか第三者評価みたいな、まあ第三者評価も必要だと思いますけどね、もちろんね。で叱るっていうことをすると、問題が水面下にこう隠れてしまう、見えないことになってしまうだけっていうこともあるので、こうまあそういうことも起こりうるっていうとこで、もうなんかこう相互チェックというのか、なんだろうな、 まあでもやっぱり第三者評価とかになるのかな、それはやっぱりなくしていく努力っていうのは必要なのかなという気がするんですよね。で、まあそう2番になる前に、まあ2番になる前にやっぱり3番の段階でね、質を上げていくっていうことがまず大前提として、まあで多くの園は2番もないと思うんで、2番がある園は園でちょっとまあ行政とかの力も入れながらですね、対応していく必要があるのかなっていう気がしますが、今日はここでは3番のところの段階で、何とかしようと。で、小さな課題を見逃さないっていうと、重箱の隅をつつくような話になっちゃうのであれなんですが、そこの段階の時にどうするかっていうことをかなと思うんですよね。大事にしたらいいのかなと思うんですよね。で、僕自身は公開保育みたいな形で、研究保育みたいな形でしておられるのを見ることが多いので、日頃の保育っていうのを見るっていうのはやっぱり少ないんですよね。僕が行くとなんかこうね、緊張していただくことになるし、あれなんですけど、ただね、気になる場面っていうのはやっぱり出くわすこともあるんですよ。で、こうそういう時にそれはあかんって言って指摘するようなことはもちろんしません。そんなことしたら萎縮してしまいますし、そんな日常だとのびのびと仕事できないので、逆に園児に対してネガティブなインパクトを与えてしまうこともありえますよね。で、仮にそういうことが起こった時ですね、例えばですけど、僕は腕を引っ張るとか腕を持って何かするっていう行為は非常に気になるんですね、僕はね。で、やっぱり身体接触ってケースバイケースですけど、体を引っ張って何かをさせるっていうのは、まあ、強制に当たると僕は思うんです。で、こうそうなると僕は、ただそれは結構全然悪気なくやってる先生はいっぱい見かけますし、でも僕はそれを見た時にわって言ってかなり毎回アンテナが立つんですよね、基本はね、どんなにちっちゃい子でもです。で、その時にその行為、それがダメだって指摘するんじゃないけど、その問題はそれが普通に行われているということはやはり課題として、課題意識を持っておきたいということですね。で、大切なのはそのやってる人が、そのことに対してアンテナが立つことが大事なんですよね。自分がやってなんていうのかな、それは今アンテナが立ってないので、それをやってる人はね、まあ、例えば腕を引っ張るということですけど、それ以外にももしかしたらあるかもしれないですね。なんか呼び方とかもあるかもしれないですね。だからで、そういうのをアンテナを立てるためには、先生方もやってるような、例えば人権研修だったりとか、いろんな園内の研修がいろいろあると思うんですけど、そういう時に、例えば子どもの意思を尊重するっていうのはどういうことなのかみたいなことを、まあ、テーマとしてセットをして、具体的な事例としては、例えば腕を引っ張って、で何かをさせるっていうのは意思を尊重してるんだろうかみたいなことを事例として、その人の行為をというんじゃなくて、一般的にこういうことって結構行われてるけれども、それってどうなんだろうってことを考えるみたいなことは大事なんかなっていう気がします。まあそうやって小さな課題のうちに一つずつで、それってでも人権問題につながりかねないので、そこに考えることでは自分はどうだろうっていうことにアンテナが立つ、自制するような心持ちを持つことができるっていうことが大きな問題にならないということにつながるのかなというふうにですね、まあ、思ったんですけれども、先生方いかがでしょうか。まあ、それだとなんか、まあ、足りないとか、それでできるんだったらそもそもできてるわみたいなこともあるのかもしれないですし、まあ分からないですけれども、まあ一応ですね、僕としてはまあまず、まあ、いつも言いますけど、日々の保育の中に問題の種もあるし、なんだろう、次の遊びの持っていき方の種もあるし、日々の中に種が常にあると思っているので、その中で種を悪い芽が出そうな種は潰しておきたいなというふうに思うっていうところが、まあ、一番大きいんですけど、まあ多分ね、本当に日々の保育の現実の中ではそれじゃあうまくいかないこともあるんだろうなっていうのは思うので、 またそういう話も聞かせてもらいながら一緒に考えられたらなと思いますが、まあまあ大学のハラスメントでもそうですけどね、ハラスメントしそうな人って分かりますからね、変な話正直言うと。だからその面を事前からなるべく積んでおく、まあなかなか積めないですけどね、積めないですけど、ちょっとこうなんだろうな、ソフトに、それに対して事前にアプローチしとくっていうのがやっぱり一つ大事なことなんかな、大きなことにならないようにするっていうことですよね。どうしてもこういうハラスメントとか、そういうものって、見えないところで行われるので当たり前ですけど、そうなる前に見えるところをで、アプローチをしておくっていうのは非常に大事なんかなと思ったりしたので、今日ちょっとお話しさせてもらいました。まあ、あれですね、まあ、この問題に関しては本当にいろんな言いたいことありますけど、現場の先生たちがどんどんこう保育者として語れることを語っていく、それは園の中でも保護者に対してでもいいですし、発信していくっていうことだったりとか、コミュニケーションを大事にすると、保護者の意見ももちろん聞きながら、やり取りをしていくっていうことの大事さとかですね、いろんなことがそこには内包されている気がするので、なんだろう、これでまた保育者に対しての目が変わってきてですね、こうなんだ めげちゃうような気持ちになるようなこともあるのかもしれないですけど、あんまりそんなことは考えずにですね、大事に日々の保育を大事にしていただけるといいのかなというふうに思っております。はい、ということで、今日はこの辺にしようかなと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。寒さに負けずに暖かくしてお過ごしください。それではまた。